三浦先生、慢性疾患を抱える方の心理的な特徴などはありますか？
はい、病気を診断されたことに伴う心理反応として、なぜ自分の家族がなどの感情が生じると言われています。否認、怒りと抑うつ、個人差はありますが、この怒りや抑うつはごく自然なことなんですね。また病気が長期にわたると、病気に関する社会の理解不足から来る負担感を持つこともあります。例えば糖尿病だったりすると、食べ過ぎによってなる病気だとか、悪くなると目が見えなくなるって言ってたというような負のレッテルを押されたりします。また他者に自分の病気のことや症状の辛さ、仕事上の困難感などを言わない、言えない、言いたくないといった言いづらさも患者さんはとても多く体験しております。
まあ、三浦先生、そのあたりは確かに、自分のそういった情報を相手に話したくない、隠しておきたいっていうのもありますよね。
そうですね、私も患者さんから、このことは上司に話した方がいいのかなとか聞かれることがあるんですけれども、そういう時は、あなたはこの情報を伝えてもいいと思っている上司なのっていうことを聞いて、そう思う時は伝えてもいいんじゃないっていうことは話しますけれども、そう思わないっていう時は伝えなくてもいいんではないのかなっていうふうにアドバイスをしたりしております。
で、必ずしも、いや、周りには話しておきなさいというこの押し付けではない、はい、ということですよね。
そうですね、はい、やはりその人の置かれている環境はその人でなければわからないので、私たちがその患者さんから聞いて、患者さんの置かれている環境がどういうものなのかっていうところを推測してアドバイスをするっていうことがとても大事かなと思ってます。
ところで、家族の存在につきましてはどのようにお考えですか？
はい、慢性疾患は先ほどから話しているように、食生活とか運動習慣、喫煙など、いずれも家族の影響を強く受けますので、家族も第二の患者と言われていますので、患者の一員として家族に関わるっていうことが慢性疾患ではとても大切です。
そしてそのような患者、そして家族を支える看護師の役割とは？
はい、患者さんが自分自身で自分の問題に、課題ですね、それに気づいて、その解決策を見つけ出せるように、問題を意識して、その問題を表面化するきっかけや雰囲気づくりをしていくこともとても必要です。そのためには、患者の強みを見つける力、患者に対して聞き上手、尋ね上手になるためにも、私たち看護職の聞く力がとても重要になってきます。患者さんの泳いでいる川の状況は患者さん自身にしかわからないことです。川の深さや波の荒さですね、コーチである私たちはどのような川で泳いでいるのかを聞きながら、その状況に合った方法を提案したり、成功例を紹介したりして、患者さんが自分に合った泳ぎ方を見つけられるように一緒に探していくってことが、私たちの重要な役割になるんではないかなと思います。
コミュニケーションをとって、そして時には寄り添い、
はい、
時にはその浮き輪を投げて泳がせたり、はい、
そうですね、
ま、でも常に見守ってくださる存在だ、はい、
そうですね、
ということはね、
はい、
まあ、それにしましても、看護職というのは心技体、この三位一体となっていなければ患者さんと向き合えないような、本当に奥深いものがありますね。三浦先生が対学生、まあね、学生と接する際に大切にされていること、またどのような人間性を備えた看護師を今後輩出していきたいとお考えでしょうか？
はい、看護師という職業は、一番長い間患者のベッドサイドにいることを許された職業です。私たちは自分の考えを持って行動でき、自立した看護師を育てていきたいなと思っております。
さあ、そして最後に、ラジオを聞いているリスナーにメッセージをお願いします。
はい、慢性の病を持ちながら暮らしていくことは容易なことではありません。 一人で悩まずに私たち看護職にぜひ相談していただきたいなと思っております。